寄り添い半世紀、波佐間町、高橋徹さん85歳、智子さん82歳、昭和34年4月入籍。これからも二人で野菜作りを。出会ったきっかけは、智子さん、親戚の紹介で出会って、私はお見合いの話を聞いていなくてびっくりしたね。印象に残っている思い出は、徹さん、海外や日本中を旅行したことかな。一番多く旅行した北海道では、海の幸を食べたり、ラベンダー畑などの観光地に行ったことが印象に残っています。お互いの性格は、徹さん、責任感が強くて包み込んでくれるような優しい性格。智子さん、真面目で働き者だよ。おとなしい性格で旅行や釣りもする行動力のある人。これからの生活は、二人、野菜や果物を栽培することに力を入れているよ。昔から農家で米や野菜を作ってきたけど、やっぱり何かを育てることは楽しいね。これからも変わらず二人で助け合って健康に長生きしたいね。町の若い衆、中田町佐藤いろはさん19歳、身長と血液型、164センチで A 型です。現在は市内にある介護施設に介護職員として勤めています。勤務し始めは利用者さんとのコミュニケーションや職場の雰囲気に慣れず大変でしたが、上司から分かりやすく丁寧にアドバイスをもらい、仕事を覚えられています。利用者さんが不安にならないような声掛けや接し方、丁寧に話を聞くことなどに気を配っています。お世話をした後の利用者さんの笑顔や、ありがとうの言葉をもらうとやりがいを感じます。自分の性格。友人からは天真爛漫で何事にも一途な性格と言われます。休日は、愛犬のピノと遊んだり、温泉やサウナに行ったりします。好きなタイプは、自分より身長が高くて礼儀正しく思いやりのある人が好きです。動物好きな人がいいですね。今やってみたいこと、バイクの免許を取得したので父とツーリングに行きたいです。登米市について一言、ペットと遊べるような施設があればいいなと思います。また、多くの世代が買い物できる商業施設などを増やしてほしいです。個人的には、人気のコーヒーチェーン店を登米市にオープンしてほしいなと思っています。僕と私の夢、波佐間町吉田正弘さん、佐沼中3年。視野を広げて夢を叶えたい。診療放射線技師になることが私の夢です。この仕事を目指そうと思ったきっかけは、二人の兄への憧れからです。上の兄は病院で働いており、二番目の兄は大学で医療を勉強中です。二人はそれぞれ違う種類の医療技術職ですが、その姿に私は憧れを抱きました。またこれから世の中が大きく変わっても、医療は絶対必要な職業で、専門的な知識と技術を身につけ、人の助けになる仕事に興味を持ちました。中でも、診療放射線技師は、放射線を有効活用する数少ない特別な仕事と知り、興味を持っています。夢を実現するためには、勉強はもちろん、興味があることに挑戦する気持ちも大切と考え、ラグビーや陸上、書道の他に、最近は音楽や料理にも挑戦しています。どんな仕事に就くにしても、自分の世界を広げることは役に立つと思うので、これからもいろいろなことに挑戦し、文武両道を目標に頑張りたいと思います。我が家のアイドル、中田町鈴木青ちゃん3歳。2019年9月19日生まれ、みことさんの長女。いつも元気いっぱい、我が家のアイドル青ちゃん。 これからもすくすく元気に大きくなってね。南方町高橋リト君1歳、2020年12月25日生まれ、淳さんの長男。よく食べ、よく笑い、よく寝るリト君。毎日家族を笑顔にしてくれる我が家のアイドルです。中田町菅原陽君3歳、2019年7月16日生まれ、たけしさんの長男。寂しがり屋で甘えん坊、砂遊びが大好きな陽君です。いっぱい食べて大きくなってね。米山町大友翔太君3歳、かなた君3歳、2019年10月18日生まれ、沙織さんの次男三男。とっても元気な双子ちゃんです。毎日楽しく歌って遊んで、心も大きく育ってね。可愛い笑顔の写真が一緒に掲載されております。
情報広場、催し、豪華ポスターコンクール入選作品展。市内の小中学校の児童生徒が火災予防について描いた防火ポスターコンクールが開催されました。審査会で入選された27点を展示します。展示期間、場所、10月27日木曜から11月2日水曜、道の駅三滝堂。11月2日水曜から11月8日火曜、宮城生協加賀野店。11月9日水曜から11月15日火曜、イオンタウン佐沼。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係 0220-22-1900。 森舞台で豊間伝統芸能伝承会、一部豊間の11月3日木曜祝日午後2時から3時半場所、伝統芸能伝承館森舞台、小雨結構、定員50人、入場料無料。2部豊間林、岡谷地南部神楽など。11月13日日曜午後1時から4時、場所、伝統芸能伝承館森舞台。雨天時は豊間公民館。定員250人、入場料無料。問い合わせ、豊間公民館 0220-52-2316。 聴覚障害者支援耳サポセミナー開催。誰でも参加できる耳サポセミナーを開催します。聴覚障害のことやコミュニケーションのコツなどを学んでみませんか。さまざまな相談にも応じます。11月8日火曜午前10時から正午。内容、講話、聴覚障害の基礎知識、ミニ手話教室、レッツコミュニケーション。場所、市役所南方庁舎2階大会議室。定員15人、定員になり次第締め切ります。申し込み問い合わせ、県聴覚障害者情報センター耳サポ宮城 0223935501。 豊間祝祭劇場11月のイベント情報、開催日と内容をお知らせします。2日水曜から6日日曜、第23回豊間市美術協会展。3日木曜祝日、市政功労者及び文化スポーツ賞表彰式。6日日曜、2022アートキャラバン宮城、オペラ椿姫ハイライト演奏会。13日日曜、波佐間吹奏楽団第35回定期演奏会町の音楽会。 18日金曜から19日土曜、空猫プロジェクト夢展示会と演奏会、20日日曜第9回歌と踊りの祭典、津軽三味線と石川流2代目石川久美子社中、27日日曜宮野浅太郎特別公演チャリティーショー、問い合わせ登米祝祭劇場0220-22-0111、募集住宅入居者を募集します。市営住宅狭間梅の木住宅2号棟103号、募集戸数 3LDK1 個、狭間梅の木住宅2号棟202号、募集戸数 3LDK1 個、米山今泉住宅 1-15 号、募集戸数 2DK1 個。入居資格、住宅に困っている世帯、市営住宅は低所得世帯であることなどの入居要件があります。申し込み期限11月4日金曜、期限厳守。申し込み各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課、問い合わせ建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。縁作りをお手伝い、結婚沢会。結婚・婚活の現状について参加者同士で気軽に話し合いましょう。結婚沢会、11月20日日曜、12月18日日曜、午前10時から午後3時、場所狭間にぎわいセンター。入場料無料、予約不要。対象者年齢性別未婚既婚は問いません。誰でも参加できます。結婚沢会は結婚相手を紹介するものではありません。問い合わせハピフルネット090-2029-8181。佐沼と仙北鉄道の資料を提供ください。個人でお持ちの写真、記念品、当時の鉄道を利用した思い出などの手記を募集します。手記は私と仙北鉄道の思い出をテーマとします。使用目的、佐沼の地域づくり事業として令和5年2月5日日曜に開催する仙北鉄道をテーマにした講演会で使用。募集期限11月30日水曜。提供いただいた資料、写真などはデジタル化し、現物は返却します。受付時間午前9時から午後5時。受付問い合わせ狭間公民館0220-22-7324。再就職訓練 IT 基礎科受講生の募集。訓練内容、パソコンを活用した事務処理技能の習得。対象者ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる人。募集期間11月11日金曜から12月27日火曜。募集定員15人。訓練期間令和5年1月25日水曜から4月24日月曜。訓練場所 JMTC 佐沼教室。面接選考令和5年1月13日金曜。面接会場県登米合同庁舎。費用、授業料は無料です。テキスト代約12,000円。申し込み問い合わせ石巻高等技術専門校0225-22-1719。 自衛官を募集します。募集科目、応募定員、応募資格の順にお知らせします。陸上自衛隊高等工科学校生徒、推薦90人、一般260人。令和5年4月1日現在、15歳以上17歳未満の男子。高等工科学校の詳細は問い合わせください。問い合わせ、自衛隊宮城地方協力本部留め地域事務所、0220-34-2244。
お知らせ。熊による被害を防ぐために、近年市内で熊の出没が相次いでいます。熊はこれから冬眠に向けて木の実や農作物などを求めて集落付近に出没する恐れがあります。次の内容を参考に被害を未然に防ぎましょう。なお、熊を目撃した場合は市役所または警察に通報してください。熊に出会わないために、 FM 放送や防災メールなどで出没情報を確認し、出没地域には近づかないよう注意しましょう。山林へ入る際は鈴やラジオなど音の出るものを携帯し、自分の存在を熊に知らせましょう。熊を引き寄せないために、熊は食べ物を求めて集落付近に出没します。生ごみや野菜くずは人家の周りや農地に放置せず、土中深くに埋めるなど適切に処理してください。また山庭や集落付近の藪、耕作放置機などの仮払いを行い、見通しを良くしましょう。熊は隠れる場所がなくなり、集落に近づきにくくなります。熊に出会ってしまったら、遠くにいる場合は落ち着いて静かにその場から立ち去りましょう。近くにいる場合は落ち着いて騒がず、ゆっくり後退し距離を取りましょう。また子熊を見ても決して近づかないでください。近くに母熊がいる場合があり大変危険です。熊が襲ってきた場合は被害を最小限にとどめるため、両腕で顔面や頭部を覆い、うつ伏せになるなどの防御姿勢をとりましょう。問い合わせ、産業経済部農林振興課、農村環境係、0220-34-2709。空気が乾燥する季節、火災を防ぎましょう。11月9日から15日は秋の全国火災予防運動週間です。これからの寒くなる季節は暖房器具を使う機会が増え、火災が発生しやすくなります。火災予防に対する意識を高め、火災を防ぎましょう。住宅火災を起こさないポイント、寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。コンセントは清掃し、ホコリを除去しましょう。住宅用火災警報器は適正に設置を。住宅火災をいち早く発見するには住宅用火災警報器が非常に有効です。警報器は台所、寝室、階段の天井面に取り付けましょう。作動確認、月に1回作動を確認しましょう。製品によってボタンを押すものや紐を引くものがあります。機器交換、電池が切れると音やランプで知らせる製品もあります。ほとんどの製品は電池の寿命が10年ですが、早めに交換してください。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係、0220-22-1900。登米市では女川原子力発電所で事故が発生した場合に備え、原子力防災訓練を実施します。訓練対象は原子力災害対策を重点的に実施すべき地域、豊里町、津山町で広報訓練や国内退避訓練などを実施します。また市内全域において 携帯電話へ緊急速報メールを配信する訓練を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。10月29日土曜午前8時半から11時主な訓練内容、広報訓練、緊急告知ラジオ、屋外放送によるコミュニティ FM 放送、携帯電話への緊急速報メールの配信、市内全域1回配信予定。屋内退避訓練、広報訓練に合わせた自宅などへの屋内退避。問い合わせ、総務部防災危機対策室危機対策係、0220-23-7393。全国瞬時警報システム J アラートから送られる武力攻撃などの緊急情報を確実に皆さんに伝えるため、コミュニティ FM 放送と市メール配信サービスで情報伝達試験を実施します。緊急告知ラジオの放送は音量つまみの設定にかかわらず最大音量で放送されます。放送中は音量調整ができません。なお、災害発生などにより中止する場合があります。11月16日水曜午前11時問い合わせ、総務防災危機対策室危機対策係、0220-23-7393。佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会および登録申請相談会を開催します。登録申請手続きをサポートする登録申請相談会は、希望する人を対象に説明会後に引き続き行います。日時、対象者をお知らせします。11月17日木曜、主に消費税の課税事業者、22日火曜、主に消費税の免税事業者、いずれも午後2時から3時半、場所佐沼税務署1階会議室、定員先着順各10人、開催日の1週間前までに申し込みください。定員になり次第受付を終了します。申し込み問い合わせ、佐沼税務署、0220-22-5201。税金の納め忘れはありませんか？県と市町村は税金を公平に納められるよう、11月から12月の2ヶ月間を宮城一斉滞納整理強化月間として、滞納者に対する徴収対策を強化します。期間中は滞納者に対し、文書催告や勤務先、取引先などへの財産調査、自宅などの捜索、預貯金、給与、不動産などの差し押さえ、自動車のタイヤロックなど徴収対策を集中して実施します。税金は納期限までに納めましょう。問い合わせ、県東部県税事務所登米地域事務所、0220-22-6114、県総務部税務課納税班、0222-111-3326、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。市税などの納め忘れがなく、納期ごとに窓口などで納付する手間のない口座振替が便利です。ぜひ利用ください。引き落としの開始、毎月15日までに指定金融機関に申し込まれた分については、翌月の納期分、15日以降の申し込みについては翌々月の納期分から口座引き落としを開始します。問い合わせ、総務部税務課納税係、0220-22-2169。登米市は9月30日までポーランド共和国に対する人道支援寄付金口座を開設していましたが、期間を令和5年3月31日金曜まで延長します。4月以降の避難民は最低限の荷物しか持参していないため、
冬用衣料と防寒具がない状況です。こうした状況を踏まえ、避難民が寒い冬を乗り切れるよう寄付金を活用してもらうため、引き続きご協力をお願いします。問い合わせ、総務部市長公室政策マネジメント係、0220-22-2090。マイナンバーカード作りませんか？マイナンバーカードを持っていない人を対象に、佐沼税務署でマイナンバーカード申請サポートを実施します。予約は不要です。11月8日火曜、15日火曜、午前9時半から正午。場所、佐沼税務署。準備物、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行、更新申請書。紛失などの場合は免許証や保険証をお持ちください。問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係、0220-58-2118。 毎年12月4日から10日は全国一斉人権週間です。人権週間の実施に先立ち、市内小中学生の人権に関するイラストポスター、人権作文コンテストの優秀作品を展示します。また、ハンセン病に対する偏見と差別をなくすことを目的に、ハンセン病に関するパネル展示も実施します。11月11日金曜正午から25日金曜正午。場所、イオンタウン佐沼店。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係、0220-58-2118。市民生活部健康推進課健康推進係、0220-58-2116。宮城県最低賃金の改正について、県内の事業場で働く臨時、パート、アルバイトなどを含む全ての労働者に適用される宮城県最低賃金は次の通り改正されます。時間額883円、効力発生日10月1日。問い合わせ、宮城労働局賃金室、0222998841。年金だより。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されます。受取には請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは年金事務所、日本年金機構が実施します。対象となる人、1. 老齢基礎年金を受給している人は、65歳以上である世帯員全員の市町村民税が非課税となっている。年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下の人。2. 障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している人は、前年の所得額が約471万円以下の人。要件をすべて満たしている必要があります。問い合わせ、給付金専用ダイヤル0570-054092、市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。マイナンバーカード申請サポート。11月16日、12月14日、いずれも水曜、午前9時半から午後4時。場所、南方庁舎2階図書室。予約問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係、0220-58-2118。
相談、成年後見、遺言、相続など相談会を開催。司法書士が成年後見、補佐、補助などの法定後見及び任意後見、 相続や遺言に関する無料相談を行います。11月20日日曜午前10時から午後4時電話相談、相談専用電話で相談を受け付けます。022-221-6870、面接相談、場所県司法書士会館、面接相談は予約が必要です。申し込み問い合わせ県司法書士会、022-263-6755、仙台法務局と宮城県人権擁護委員連合会では11月18日金曜から24日木曜まで全国一斉女性の人権ホットライン強化週間と定めています。夫やパートナーからの暴力やストーカー行為、職場でのセクシャルハラスメント、家族間での問題などさまざまな人権問題について人権擁護委員が相談に応じます。開設時間平日午前8時半から午後7時、土日祝日午前10時から午後5時、相談は無料で予約不要です。秘密は固く守ります。0570-070-810、問い合わせ仙台法務局人権擁護部、022-225-5743。消費生活に関する相談を受け付けます。悪質な訪問販売や契約などに関するトラブルなど、消費生活に関する問題の解決や未然防止のため専門の相談員が相談を受け付けています。相談窓口、市消費生活相談窓口、南方庁舎2階 0220-58-2117、 電話または来訪相談、問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。 一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、11月25日金曜午後1時から4時10分、場所波佐間にぎわいセンター、担当海保津育子司法書士、相談申し込み0220-58-2117、相談料無料ですが電話予約が必要です。問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設します。11月22日火曜午前9時半と11時午後1時半と3時、場所県東部保健福祉事務所、登米地域事務所、職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。生活や仕事などの悩み相談に応じます。専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で秘密は守られます。日時、場所をお知らせします。11月8日東郷公民館、11月22日森公民館、いずれも火曜午前10時から午後4時、問い合わせソエール止め、0220-23-8610。夜間納税相談窓口、10月11月分、10月27日、11月24日、いずれも木曜、午後8時まで、場所問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。11月の納税、固定資産税4期、国民健康保険税6期、介護保険料6期、後期高齢者保険料5期、納期限11月30日水曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。警察署からのお知らせ、 日没時間が早まると夕暮れ時や夜間の交通事故が多発します。ドライバーは午後4時ライトオン、歩行者は反射材を身につけ、双方安全確認を徹底しましょう。9月の災害件数、火災1件、救急301件、救助3件。11月9日から秋の火災予防運動が行われます。これから乾燥する季節に向けて、家庭や地域ぐるみで火災予防に努めましょう。
ときめき人、障害があってもなくても地域を奏でる人に、光が差し込む明るい店内、働く人たちの笑顔に癒され、ゆっくりとくつろげる小さなブックカフェが、就労支援事業所金見の森にオープンした。コーヒーなどを提供するほか、地域の素材を使った草木染めなども販売。障害者の就労経験の場、地域住民との交流の場となっている。太宰京子代表が運営する金見の森は、2011年障害児への支援活動を始めたことをきっかけに発足。活動の場を広げながら地域の人たちとの交流を深めていった。子どもたちの家族から、障害があっても地域と関わりながら働き、仲間を見つけられる場所という思いを受け、21年には豊間町寺池に交友館金見を建設。子ども広場とともに、大人支援の就労継続支援 B 型事業所を開所し、仕事や学びの支援活動を展開している。事業所スタッフの及川由里さんは、ここでは利用者を親しみを込めてメンバーと呼びます。カフェを始めてから、緊張に震えながらも自分から思いを発信したり、相手の気持ちになって考え行動したり、ステップアップしていくメンバーの姿に日々感動していますと目を細めた。カフェは現在週2日の営業ですが、今後はイベントなども開催し、誰もが気軽に立ち寄れる地域に愛される場所にしていきたいと話す代表の太宰さん。障害の有無にかかわらず、互いができる範囲で支え合い、誰もが主体的に生きられる地域を目指し活動を続けていきます。金見の森は地域とともに生きる居場所を育んでいる。編集後期、近年はライフスタイルの多様化などにより、食事への手間をかけず短時間で済ませる傾向にあります。そのため出来合いの購入が多くなり、自分の好みの食品に偏りがちに、11月は県の食育推進月間、日頃の栄養バランスの乱れを見つめ直す機会にしようと思います。佐々木さん、取材を通して目にした市内中高生の躍動する姿、スポーツ文化ともに目標に突き進む熱意を感じることができました。また水害を乗り越え公演を迎えることができたドリームキッズの団員たち、本番での堂々とした演技や公演終了後の団員たちの笑顔は輝いていました。白石さん、取材した人や団体などの SNS は必ずフォローし閲覧するようにしています。皆さんの情報発信力の高さに脱帽、見習わなくてはと感じます。今回のときめき人金見の森も日々の活動の様子を投稿していて、毎回更新されるのが楽しみです。渡辺さん、
周りを見るといつの間にか秋色に変わっていました。田んぼは黄金色、 そして稲刈りも終盤、庭の木々も少しずつ色づき始めています。まだ続いているコロナ禍の中ですが、今年は少しずつですがコロナ対応で形を変えたり人数制限をしたりと、各地でイベントが行われるようになりました。今までの生活が戻りつつありますが、油断大敵です。今年はコロナにプラスインフルエンザも流行ると今から警告が出ています。合わせてコロナもしっかり予防して気をつけながら乗り切りましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、佐々木絹子、佐々木真知子、河野典子、小野寺恵子、西岡陽子、小野寺久子、小川美馬、阿部直子、川瀬香織、編集川瀬香織、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子、以上でお届けいたしました。